まあ、続いてね、部屋の中で、まあ、ドアに挟まれた人とかドアが開かない場合の救出方法にして、まあ、ちょっと部屋の中でさっき閉じ込められてる場合とはよく似てるんやけれどもね、つくん、
はいはい、
そのドアに挟まれてるような場合は、
まあ、この場合大きめのバール、
声が上ずってるけど、ま
あ、なんだろうな、
大きめのバール、お前大きめのバールあるんやろな家に、
うん、え、うん、あると思われます、
ほんま、
う
ん、
はい、
いやでもそういうのってこうテレビでこうエンジンカッターとかチェーンソーとか見るじゃないですか、うん、ああいうのは使わないんですか？
使えたら使ったらいいんだけど、エンジンカッターとかっていうのは花火が出るやんか。
花火ちゃうよ。
あ、ごめんごめん。
花火じゃない。
火花や。
そうそうそう。部長ちょっとね、今日もう間違いっぱなしやからね。
寄ってますか部長。ああ
火花ね。
ああどっかで聞いたな。
ああ火花が出ますよ。
うん、ですよね。
うんうん、
でまあガス漏れとかがあったら、
あ、引火する恐れがあるから、
まあ。つこたら
安全第一に救助することが絶対大事やということやね、
はい、
まあ、焦って失敗したらあかんいうことですわ。そういうことですね、ほんまね、一つ一つやっぱり着実に確認しながら部長やることが大事やということでね。じゃあつっくん、救出の手段としては、はいは
い、まず挟まれている箇所とか、まあ、姿勢ですね、その方の確認をまずすると、それから、まあ、その大きいそのバールを持ってきて、開口すると、
うん、
でそこにくさびですね、うんうん、
なんか差し込むような、
ね、何かを差し込んで、うん、ちょっとずつ広げていってもらって、うん、でまあチェーンロック、
そうね、チェーンロックがね、うん、マンションなんか特に、あ、今の普通の家もあるんかな、戸建ても、
うちもあります、
あります
けど、
まあ、だから そういうのはね、ちょっと特殊な
こう
クリッパー、
クリッパーね、ニッパーとかペンチであれ切れへんもんね、うん、だからちょっとガツンって切るようなやつがやっぱりいるかなと。
そうだね、うん、でまあ木製のドアなんかはもう構造によってはもう解体できるので、そういう材質の確認のも必要かな。
そうあれ長板って言うて、こうキュキュキュキュ動くところね、長板になって、うん、あそこのところ弱いから、あの辺を壊していけば結構早かったりするんだ
よ
ね、
うん、そうですね、
部長、
うん、
部長ちゃうけど、なんかアドバイスできるの？
まあ、ツッコは本当に壊すのが好きやね、
うん、
いやいや、
うん、
まあとりあえずね、落ち着いて挟まってる人の姿勢をね、まず変える。
焦ってたら、うん、そのまま必死で出ようとするから、それで出られへん出られへんのが、うん、ちょっと横向いてみたらスッと出れたりするのかな、
うん、そう、うん、であとはね、中で人が動ける場合っていうのもあるんで、うん、そんな時っていうのはまずはドアを施錠してるのを解錠しといてもらう、
うん、今これクローズアップされてますよね、うん、やっぱり要援護者でも玄関のドア壊して助けに来られるよりも、やっぱり鍵は開けとけよという。
そう、うん、であとは他から助ける方法はないかをね、ちょっと考えて、うん、
あ、なるほどね、
まあ、ベランダとか、
あ、そマンションなんかやったらベランダ自体に逃げれるもん、
う
ん、
そうですね、
うん、じゃあ救助するのに必要なもので揃えておくと良いものっていうのは、部長さっきから金槌やとかハンマーやとか
いろいろ
角材とか出てきてるけれども、うんう
ん、整理するとね、
うん、
まず金槌、
うん、
ハンマー、
うん、
斧、
うん、
のこぎり、
うん、
大バール、
うん、
あと角材、うん、だいたい太さ10センチぐらい、
薄いなこれ、
うん、あとは鉄パイプ、
うん、
5センチ程度の直径のもの、うんうんうん、であと支点となる硬い角材、テコの原理の支点となる、
なるほどなるほど、
あと自動車用のジャッキ、
うんうん、
あと油圧ジャッキなどがあればええかな。
そうやね、うん、だからこんなもんは家で揃えられへんから、やっぱり町内会とかで、
う
ん、
そうやね、
揃えといたら、まあ、防災倉庫に入れといたらええかなと思うやんね。
そうですね、
まあ、それから、まあ、今日はちょっと時間もないねんけど、長い時間体を挟まれていた場合やね、
うん、
なかなかこう難しい問題起こるやね、つくん。
そうだね、これまあ1995年のね、阪神淡路大震災にクローズアップされた突然死をもたらすクラッシュ症候群やね、これを疑いっていうことですね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、クラッシュ症候群で突然死に至る過程としては、まあ瓦礫とかで挟まれた挫滅した筋肉から、まあ毒性物質ね、カリウムなんかが、うん、救出の時に圧迫解放で血液に乗って全身に運ばれて、うん、まあ、臓器に致命傷を及ぼすというようなものがあるんやけれども、 一般市民で見分けるのが大変やねんけれども、クラッシュ症候群の簡単な見分け方は最後に、はい、そこパンフレット置いてるでしょ、
はい、
ちょっと読んでくれる、
はい、
ちょっとみんな覚えておきましょうこれ、うんうん、
はい、まず一つ目、うん、瓦礫や重量物に2時間以上挟まれている、
2時間ね、うん、これはちゃんと覚えとかなね、2時間
筋肉が壊死するその時間的な目安だそうです、う
ん、2時間じーっと挟まっとったら壊死する可能性、
はい、うんうん、そして2つ目が座滅部位がパンパンに腫れたり、また天井に出血している、
あ、うん、ちょっと普段のあの皮膚とは違うということでね、
はい、そして3つ目、茶褐色ワインレッドのような色に変色した尿が出る、
あ、
う
ん、血尿みたいなもんね、
はい、う
ん
うんうん、そして4つ目、挟まれた部分の感覚がない、知覚的に麻痺が、
う
ん、起こっている、
うん、
そして最後5つ目が挟まれた部分が動かない、
あ、
運動麻痺ですね、で、うん、このような兆候があればもう直ちに災害拠点病院か血液透析ができる病院に搬送して、輸液、薬物投与、そして筋膜切開、
うん、
血液中の有害物質の透析除去を必要とするということなんですね。
そうやね、
はい、
まあ、クラッシュ症候群が疑われる傷病者には、まあ、止血対法っていうのをやらなあかんと、うん、まあ、難しいけれども、うん、これも命を救助する上で覚えておくと大事なことやね、つくん。
そうですね、うん、まあ、災害発生時はね、誰もが被災者になるんで、やっぱりみんなで力を合わせて救助に当たろうということで、まあ、あなたの家族がねそういう目にあった時に傍観者でおるんかいうことになっちゃうんで、やっぱり普段から生活防災をしっかりと確認して、あなたの大切な人を守れるようにしておこうということでまとめました、
うん、はい、まあ、最近最後うまいことまとめるけど、だいぶ最後走んねやったら前もってゆっくりみんな頑張れよ、
お前やね、何これ。
ああ、じゃあ来月はこの修正をしっかりして頑張りたいと思います、
うん、頑張ろう、
はい、今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
頑張ります。